神の子らよ、主に来せよ。栄光と力を主に来せよ。皆の栄光を主に来せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。賛美歌152番をもって主を賛美いたします。差し支えのない方はお立ちください。賛美歌152番。私のままで実会を共に唱和します。実会は前の椅子のポケットにあります。 十回。我は汝の神、主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝、我が顔の前に、我のほか何者をも神とすべからず。汝、己のために何の偶像をも刻むべからず。汝の神、主の名をみだりに口にあるべからず。安息日を覚えて、これを聖とせよ。汝の父母を敬え。汝、殺す中で。汝、勧誘する中で。汝、盗む中で。何時その隣に対して偽りの証を飾る中で、何時その隣の家を貪る中で。
お座りください。祈祷いたします。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。この暑さの中、心身ともに疲れを感じ、あなたへの感謝も楽しむことにも思いを寄せれなかった私をお許しください。あなたは私たちのことを何もかも知りながら、それでもなお愛してくださいます。私たちの存在する目的も、私たちの価値も、また幾度となくあなたを裏切ったこともご存知です。今年で第二次世界大戦の終結から80年が経ちました。軍人民間人合わせて5000万人とも8000万人とも言われる犠牲者を出したにもかかわらず、終結のその数年後には再び戦争が起き、今に至るまでこの世に戦いがないことはありません。日常の私たちの心の中にも、小さくとも戦火がなくなることはありません。どうか愚かな心をお許しください。そして未来を担う人たちが歴史の事実を知る機会をお与えください。その悲惨さと愚かさに気づくことができますように、どうか私たちを憐れんでください。私たちにあなたによる真の悔い改めをお与えください。それでもなおあなたの近くを歩ませてくださる憐れみに心から感謝いたします。本日は悔い改めの身を持つ神と題して、松原先生から御言葉の取り次ぎをいただきます。語られます先生を聖霊で満たし、聞く私たちを整えてください。このお祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌294番をもって詩を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌294番。
ください。聖書をお読みいたします。聖書は旧約聖書1438ページ、アモス書7章4節から6節お読みいたします。主なる神はこのように私に示された。見よ、主なる神は審判の日を呼ばれた。火が大いなる淵をなめ尽くし、畑も焼き尽くそうとしたので、私は言った。主なる神よ、どうぞやめてください。ヤコブはどうして立つことができるでしょう。彼は小さいものです。主はこれを思い直され、このことも起こらないと主なる神は言われた。もう一箇所、新約聖書ルカによる福音書13章6節から134ページです。新約聖書134ページ、ルカによる福音書13章6節から9節お読みいたします。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに、見つけた試しがない。だから切り倒せ、なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。使徒信条によって私たちの教会の信仰を告白いたします。使徒信条の信仰告白の言葉は前の座席のポケットにございます。使徒信条、彼は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみにかかり、三日目に死人の一人でよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今ルカによる福音書の13章6節から9節を読んでいただきました。今までも話をしてきましたように、主イエスキリストが今まで伝道されていたガリラヤ地方を出発し、エルサレムの町へ旅立っている、そういう中での出来事であります。 少し前の12章の35節あたりから今日のところまで一つの大きな流れになっております。そこには時が迫っているという言葉とか、あるいは悔い改めよという言葉などがあり、一つ一つの内容は違うわけですけれども、全体として終末、世の終わりということが大きなテーマになっていることが分かります。今日の聖書の箇所はそういう大きな流れの最後の部分ということになります。今日読んでいただいたすぐ前のところにやはりイエス・キリストの教えがありましたけれども、そこで語られていたのは悔い改めなさいということでした。今日のところとその意味では同じ主題を持っております。今日のところも悔い改めるということが主題になっているということが言えます。まあ、悔い改めなさいという言葉そのものは出てきませんけれども、しかし内容的には悔い改めるということがテーマになっているということで、13章の一節以下のところと、まあ、内容はかなり近いというふうに言ってよいかと思います。私たちの信仰で大切なことはいくつもありますけれども、そのうちの一つに主イエス・キリストの再臨ということがあります。今私たちの教会では礼拝の中で唱えることはしませんけれども、マラナタ、主よ来たりませんという言葉が昔礼拝の中で唱えられていたと言われております。その主よ来たりませという言葉は新約聖書の中にも出てきます。おそらく当時の教会の礼拝の中で唱えられていた言葉を人たちがこの新約聖書の中に、まあ、書いたということが言えるのではないかと思います。で、そういうことを考えてみますと、最初のキリスト教会は主の再臨、イエス・キリストの再臨が間近に迫って、そしてそれを待ち望む、それを礼拝の中で唱えるということでイエス・キリストの再臨を心から待ち望んで礼拝をしていたということが分かります。まあ、私たちの教会はマラナタ、主よ来たりませという言葉をいちいち礼拝の中で唱えることはしませんけれども、しかしイエス・キリストの再臨を待ち望むという信仰を持っているということでは同じということが言えます。イエス・キリストの再臨ということにつきましては、使徒パウロの手紙の中で何度もそのことについて触れられております。パウロの時代は、イエス・キリストが十字架にかかわれてから大体20年くらい、イエス・キリストが十字架にかかわれたのが大体紀元30年というふうに言われております。まあ、はっきりとした年数はわからないんですけれども、多分その頃だろうというふうに言われております。そして私たちが手にしている新約聖書の中の使徒パウロの手紙、例えばその中で一番早いのはテサロニケの信徒の手紙1というものですが、そのテサロニケの信徒の手紙は大体紀元50年頃に書かれたのではないか、まあ、これはその前後数年の誤差はあるかと思いますけれども、まあ、大体それくらいではないか。パウロが一番最後に書いたと思われるのはローマの信徒への手紙です。まあ、実際書いたのはもっと他にもあったかもしれませんけれども、私たちが手にするものの中で一番後に書かれたのはどうもローマの信徒への手紙ではないかというふうに言われております。まあ、その手紙を見てもおそらくは大体紀元50年代から50年代半ばまでに書かれたのではないかというふうに言われています。で、そうしますとイエス・キリストの十字架の時から大体20年から25年経っている。で、その間パウロだけではなくて当時のキリスト教会はイエス・キリストがすぐ再びおいでになるという信仰を持っていたということが分かるわけです。ですから手紙の中でも今すぐにでも来るかのような緊迫した内容が、またそういう表現がその手紙の中に出てきます。福音書というのは このパウロの手紙と比べるともう少し後の時代です。4つの福音書がありますけれども、その中で一番早く書かれたのはマルコによる福音書と言われております。これも断定はできないんですけれども、紀元70年頃に書かれたのではないかというふうに言われております。マタイによる福音書とルカによる福音書はそれから大体10年から15年あるいは20年くらい後に書かれたのではないかというふうに考えられております。そしてこのマタイもルカもマルコによる福音書をよく知っていた。ですから全体的な流れはマルコによる福音書と非常に近い、まあ、私たちはよくこの3つの福音書を並べ比べることができる、共に見ることができるということから共感福音書という言い方をすることもあります。でそれほどに全体的な流れがマタイ、マルコ、ルカの3つの福音書はよく似ているということであります。でそのよく似ているというのも、おそらくマタイによる福音書とルカによる福音書はマルコによる福音書をよく知っていて、それを土台にしてさらにマタイはマタイなりに、ルカはルカなりにそれぞれ集めた資料をさらに加えて、マタイによる福音書とルカによる福音書をそれぞれ記したのであろうというふうに言われております。でなぜこういう話を今しているかというと、今日のルカによる福音書に出てくるイチジクの話、ブドウ園にイチジクの木があるというのもちょっと不思議な気がしますけれども、当時のパレスチナでは決して珍しくはなかったそうであります。で今日の話はあくまでもイエス・キリストが語られた例えでありますけれども、イチジクの木が実を実らせない、でそれが3年も続いて、でブドウ園の主人はもうそろそろこのイチジクの木も切ってしまった方がいいのではないか、このイチジクの木があるために他のブドウの木あるいは別のもっと良いイチジクの木を植えることができるというふうに、まあ、考えたのだろうと思います。そこで、ブドウ園を管理している園丁にこの木を切り倒してしまい何の役にも立たないじゃないか、まあ、そういうふうに言ったところ、そのブドウ園を管理していた園丁はご主人様もう少しお待ちください、もう少し私が世話をしてみます、もしそれでダメなら来年この木を切ってください、まあ、そういうふうに言ったという話であります。このイチジクの実を実らせないイチジクの木の例えですけれども、似た話がマルコによる福音書に出てきます。マルコによる福音書に出てくるのは例えではありません。イエス・キリストがエルサレムの町に入ってから、翌日の出来事として記されております。イエス・キリストの奇跡の一つとして数えられている出来事です。イエス・キリストと弟子たちがエルサレムの神殿に入ろうとした時に、イチジクの木を見た。葉が青々と茂っていたので、イエス・キリストはその木の枝を見てイチジクの実を探した。しかし見つかるのは葉ばかりであって実が一つもなかった。そこでイエス・キリストがこれ以降もはやお前に実がなることがないようにと言って呪われた、まあ、イエス・キリストが呪うというのはとても恐ろしい言葉ですけれども、まあ、マルコによる福音書はそういうところがあります、まあ、マルコによる福音書の特有の表現といった方がいいでしょうか、直接的にダイレクトにというか、まあ、私たちの心にドキッとさせるような、まあ、そういう表現というのはよく出てくるわけですけども、ここのところでイエス・キリストが言われた言葉も呪いという言葉を使って説明をしました。で翌日同じところをイエス・キリストと弟子たちが通ると、前日にイエス・キリストが呪ったあのイチジクの木が枯れていたという話であります。でここには終末ということは特に出てこないんですけども、しかし伝統的にこのマルコによる文書に記されているイエス・キリストがイチジクの死を呪い翌日にはその木は枯れてしまったというこの出来事を、終末の出来事を教えている奇跡であるというふうに受け止められてきました。 神様が実を求めた。しかしふさわしい実がなかったので、神様はその木を呪い、そして枯れさせた、まあ、そういう恐ろしい神の裁きというものを、まあ、奇跡という形で私たちに教えているというふうに、まあ、言われてきたわけであります。先ほどマタイとルカはこのマルコによる福音書を土台にそれぞれ福音書を書いたというふうに話をしました。確かにマタイによる福音書はイエス・キリストがそのイチジクの木を呪い、そしてそのイチジクの木は枯れたという話を載せております。ちょっと違うのはマルコによる福音書はイエス・キリストが呪って、その次の日その場所へ行ってみたらその木は枯れていたという形になっておりますけれども、マタイによる福音書はイエス・キリストが呪った途端その木は枯れてしまった、次の日の話ではなくてその日のうちに枯れてしまったという言い方をしている。でマタイによる福音書はあえてそういう書き方をしたのだろうと思います。しかしルカによる福音書を見てみますとその話が全く載っていません。マルコによる福音書と同じように主イエス・キリストは弟子たちと一緒にエルサレムの町へ出かけた、そのことはちゃんと書かれているわけです。しかしイチジクの木を呪って、そしてその木が枯れてしまったという出来事はルカによる福音書には記されていません。おそらくルカによる福音書ははっきりとした意図を持ってこの出来事を省略したのだろうと思います。でその代わり今日の13章の6節以下のイエス・キリストの例えがあるわけです。まあ代わりという言い方で適切ではないと思いますけれども、同じイチジクの木が出てくる、で一方は奇跡ですけれども、ルカによる福音書の方は例えとして出てきた。であえてルカによる福音書は例えとしてイエス・キリストが語られたことを私たちに伝えているということです。はっきりとした違いは、マルコによる福音書はイエス・キリストが呪った途端その木は枯れてしまったということでしたけれども、ルカによる福音書はそのイチジクの木は実がないからということで、ブドウ園の主人には嫌われて切ってしまえというふうに言われてはいますけれども、そのブドウ園を管理している園丁はもう少し待ってください、私がもう少し世話をしてみます、それでもし実を実らせなかったならば切ってくださいというふうに取りなしをしている。でここのところがルカによる福音書の特徴というふうに言ってよいのではないかと思います。ルカによる福音書にはいろいろ特徴がありますけれども、そのうちの一つにはイエス・キリストがよく祈っておられたということです。イエス・キリストがよく祈っておられたことは他の福音書にもよく出てきます。しかしイエス・キリストが祈る様子を多く記しているのはルカによる福音書です。例えばイエス・キリストが12人の弟子をお選びになったということはマタイもマルコも記しております。そしてルカによる福音書にもその出来事があります。しかしルカによる福音書はマタイとマルコと違って、そのイエス・キリストが12人の弟子をお選びになるとき、一晩山で一人で祈って十二人をお選びになったというふうに記しているわけであります。まあイエス・キリストが祈るということは、まあ、そんなに珍しいことではないのかもしれません。でしかしある人はこの十二人の弟子を選ぶとき、イエス・キリストが一晩山で寝ずに祈りを捧げた。これはやっぱりただ読み過ごしていくわけにはいかないというふうに言いました。イエス・キリストがこの12人を選ぶときにはイスカリオテのユダもその中にいる、そしてイエス・キリストをやがて裏切るということを知っていたのではないか、それを知りつつあえてイスカリオテのユダもまたこの12人の中に加えた、まあ、もちろんその時のイエス・キリストの気持ちというのは聖書に出てきませんので、 これはその人の、まあ、勝手な推測と言ってしまえばそれまでですけども、しかしイエス・キリストは何でも見通しておられたということを考えてみると、いかにもありそうなことと言ってよいのではないかと思います。もしそうだとすると、イスカリオテのユダが弟子に加えられたということは、単にイエス・キリストが最終的にこのイスカリオテのユダに裏切られるということだけではなくて、むしろイスカリオテのユダがそのようなことをしないようにという思いで選び、またそのために祈っていたのではないかというふうに考えられるということです。イスカリオテのユダのことを思いながら一晩祈っていたというふうに言った人は、まあ、そういうことをちょっと話をしています。まあ、これはあくまでもその人の推測の範囲内のことですので、確かなことは分かりません。でしかし、このルカによる文書にはもう一つ、主イエス・キリストが弟子のために祈っているということが出てきます。最後の晩餐の時です。弟子たちと一緒に主イエス・キリストが食事をしている。でその時に、主イエスは弟子たちに、あなた方は私につまずく、あなた方は私を見捨てて逃げ去ってしまうだろう、まあ、こういうふうに言うわけです。でその時にシモン・ペトロが、主よ、そんなことは決してありません、たとえ私たちは命を失ってもあなたから離れることはありません、まあ、こういうふうに言うわけであります。その時にシエスはペトロに向かって、シモン、シモン、サタンはあなたをふるいにかけることを神に願い出て、それを許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないように祈っている、まあ、そういうふうに言って、そしてその上で、あなたは今晩夜が明ける前に私を三度知らないと言うだろう、まあ、こういうふうに言われたということが、ルカによる福音書に記されています。このようにペテロのためにあなたの信仰がなくならないようにと祈っているというこの言葉は他の福音書には出てこない。ルカによる福音書はただ単にイエス・キリストが多く祈られた、その祈る時の様子がこうだったということを記すだけではなくて、誰のための祈りをしていたかということを記しているわけです。12人を選んだ時には12人の弟子たちのために選んで祈ったに違いありません。最後の晩餐の時には、はっきりとシモン・ペトロ、あなたの信仰がなくならないように私は祈っている、まあ、そういうふうに祈りました。また他の福音書には出てこないもう一つの記事としては、イエス・キリストが十字架にかけられた場面の出来事があります。イエス・キリストが十字架にかけられた時に祈りを捧げました。主よ、彼らをお許しください、彼らは一体何をしているのかわからないでいるのです、まあ、そういうふうに取りなしの祈りをしたということが記されております。これも他の福音書には出てきません。主イエス・キリストはご自分を十字架にかけたその敵のために祈りを捧げて、そして息を引き取られた。これがルカによる福音書が私たちに告げていることであります。主イエス・キリストの祈りは、まあ、自分のために祈ったこともあるわけですけども、何よりも自分の周りの一人一人のために、また自分に害する敵のために取りなしの祈りを祈り続けられた。ルカによる文書はそれを私たちに伝えているわけであります。今日の聖書の箇所に出てくる園庭は、イチジクの木のために取りなしをしました。まあ、そのことから、この園庭はよくイエス・キリストを象徴するそういう話なのだというふうに、まあ説明されるわけです。まあ、それは決して間違いではないと思います。大切なことは、私たちは誰もがこの園庭のようにイエス・キリストの取りなしを受けているということであります。主イエス・キリストは私たちのために再びこの世に来てくださいます。聖書はイエス・キリストの再臨ということと終末、そしてまた神の裁きということを一緒によく私たちに教えております。神の裁き、それは罪人である者たちが滅びる時というふうに、まあ、よく言われてきました。し かし新約聖書においては神の裁きの時、それはイエス・キリストがその神の怒りを先に受けてくださったので、イエス・キリストに結ばれている私たちは神の祝福を受けるのみである、それが新約聖書が私たちに教えていることであります。十字架にかけられた時に、父よ彼らをお許しくださいというふうに取りなしの祈りをされたように、私たちのための取りなしの祈りをずっとしてくださっている。私たちがそのことに全く気づかないその時でも、イエス・キリストは私たちのための取りなしをしてくださっているということをしっかり心に留めておくことが大切なのではないかと思います。園庭が一軸の木のために、私が一生懸命手入れをしますので、もうちょっとお待ちください、この園庭はただぼーっと1年待ってくださいと言ってるわけではありません。私が一生懸命世話をします、だからもう少し待ってくださいというふうにブドウ園の主人に願いました。それと同じように、イエス・キリストは私たちのために取りなしをしてくださっていますが、ただ取りなしをする、そういう言葉だけの取りなしではなくて、私たちのために今も働いてくださっている、そのようにして取りなしの技を今も続けてくださっているということを聖書は教えているわけであります。このイエス・キリストの姿に私たちは神の愛を知ることができます。その取りなしをするその言葉に、取りなしをするその姿に、実は私たちのために使わせてくださった神の一人子を通して、神はご自分の愛を私たちに教えているということであります。罪を犯した者はその罪の家に死ぬということは旧約聖書の中で繰り返し繰り返し語られてきました。しかしその中でも、まあ、例外的な聖書の箇所がいくつかあります。そのうちの一つはエゼキエル書であります。エゼキエル書というのは旧約時代に活躍した預言者ですけれども、このエゼキエル書の中で、悪人はその罪の故に死ぬことを神は望んでいない、むしろ悔い改めて神に向き合って生きることを望む、悪人は死ぬことは喜ばないというふうにはっきり、むしろ悔い改めることを望んでいるのだ、そこに神様の私たちに対する愛が示されております。そしてそれはイエス・キリストにおいて現実に私たちのために取りなしをし、そして私たちが神に立ち返るようにと、そういう招きの言葉を与えてくださっているわけであります。新約聖書のペテロの手紙の中には、あなた方は主の再臨がなかなか来ないということで焦っている、じれている人もあるかもしれない、しかし神ご自身が一人でも多くの者たちを救おうと思って、あなた方以上に神は忍耐してその時を待っているのだ、そういうふうに記しております。ここで語られていることも、神がただぼーっとその時を待っているというのではなくて、一人でも多くの者が悔い改めるように働き続けながら私たちのために忍耐をしてくださっているということであります。私たちはこの神の愛を知ったならば、その神の愛の技を無にしてはいけないと思います。その愛の技に私たちがいかにして応えていくべきか、そしてまたそれはここに礼拝をしている私たちだけではなくて、まだ礼拝に来ていない多くの人々のため、この地域の人々のため、神は忍耐して働き続けている、一人でも多くの人を救おうとして働き続けている、私たちもまたその神の愛の御業に参与するものとして歩んでいきたいと思います。そのためにこそ私たち自身が、自分自身がいかに神に愛されまた救われているか、そのことをしっかり心に留めながら、その神の働きとともに自分自身もそのために必要な力を与えられたい、そういうふうに祈りつつ歩んでいくべきではないかと思います。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより、 今日も私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちは罪深いものであり、あなたが作られた良いものを全て台無しにしてしまいました。それゆえに私たちは罪に満ちたこの世界に、そしてあなたに背くことばかりを考え、また行い、そしてあなたによって共に作られた私たち人間同士が互いに憎み合い、そして戦いを続けております。まさに救いのない世界の中で救いのない生き方をしている私たちです。そのような私たちに対して、あなたは救い主イエス・キリストをお使わしくださいました。あなたの御心に応えるものとなるように、あなたの御心を多くの人々に述べ伝えるものとして私たちは立てられております。どうぞ私たちの信仰を強めてください。私たち自身がいかにあなたから多く愛されているか、そして大きな希望を与えられているかを深く悟り、それにふさわしく歩んでいくことができますように導いてください。どうかあなたが私たちに示してくださった愛の思いとその御業を私たちもしっかり受け止めるとともに、周囲の一人一人にあなたの愛と御業、それを伝えていくことができますように、私たちの言葉と行いとを整えてください。ここに集いました一人一人、あなたに愛されすでに祝福を受けています。どうぞそれに応えることができますように、一人一人に聖霊を送ってください。またこれからの歩みを導いてください。さまざまな事情で今日集うこともできなかった多くの兄弟姉妹がおります。どうぞその一人一人を顧みてください。またその生活の中であなたが姿を現し、あなたの御心を示し、あなたの御心に応えていくことができますように導いてください。今日から始まります一週間の歩みが、まことにあなたの御心にかなうものとなりますように、その中で与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝して祈りつつ歩むことができますように導いてください。病の中にありますものに、どうぞ癒しの御手を伸び、心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。またさまざまな試練を受けている一人一人をあなたが顧み、それらの悩み苦しみを乗り越えることができますように力をお与えください。この時礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌442番を持って主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌442番です。 ください。献金と献身の祈りを捧げます。お当番の方はよろしくお願いいたします。
教会の取りなしの祈りを祈ります。司祭者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に主の祈りを皆様と共に祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のポケットにあります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたによって建てられた私たち教会は祈ります。私たちの教会は主の見守りのうち外壁塗装工事が事故なく終了することができましたことを心より感謝いたします。この教会があなたの体として引き続き伝道の場として用いてくださいますようにと心から願い祈ります。戦後80年を迎え戦争を体験された方々の証言が得られなくなりつつある現実の中、戦争への理解を求めようとする傾向が薄れているように感じます。
どうか次の世代への責任として戦争の現実を後世へと伝えることができますようにと再び祈ります。特に国を司る為政者たちに歴史から学ぶ賢さをお与えください。今年も全国どこでも大雨の襲来の危険があり、すでに大きな被害が各所に起こっております。どうか一刻も早く洪水への危険を察知することができ、最悪の事態を回避することができますようにと願います。被害に遭った方々への慰めとお支えをどうかお与えください。体調を崩して礼拝に出席できない方、また病気の方もおられます。その人たちの体調を回復してくださり、教会の礼拝へとお導きください。私たちは年齢を重ねるにつれ、経験したことのない困難に見舞われ、心配や不安に心が重く暗くなります。どうかそんな時にもあなたへの感謝を忘れず、絶えず喜んで生活ができるようにと、どうかお支えくださいますようにと願います。進路のために受験勉強に励む生徒のことを思います。どうか一人一人にとって一番幸いな進路をお与えください。そして若い日に主の愛を受け入れることができますようにと祈ります。祈るべきことをすべて祈ることはできませんが、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。
天に成します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものになればなり、アーメン。
正英26番を賛美し、祝福構想を持って礼拝を終わります。なお構想に入りましたらお座りください。正英26番
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。